はい、というわけで、とっちゃんさんなんですけど、
はい。
BS モテモテラジオプロのお時間ですよ。
お時間ですよ。
メッセージなんかをいただいてて、
うん。
そのあたりなんかこう、紹介しきれてないなっていう気がしたんで、今回はちょっと紹介していこうかなとか。
お便り会に。
お便り会ってことでもないんですけども、まあ、積極的にせっかくいただいてますんで、シャープモテラジ宛ての話をちょっと触れていこうかなと思ったんですけど、ザンネックさん。
はい。
原作だけではなくてって、あ、こっから読んじゃダメですね。ツイッターなんですけども、皆さんのお便り、うん、結構連続性があったりとかすることあるんで。
あ、ストーリー。
実はもうだいぶ下の方になってるとこからのは、だからその、自分、個人の方々のメッセージってほら自分は連続で書いてるつもりじゃないですか。
はい。
でもその間に他の人のメッセージが入っていくわけじゃないですか、すっごく。
うんうんうん。
で、昨日の話の続きとか、こう、不意に書かれると、その間になんかもう何十というメッセージが入ってて、
はい。
こちらは勢いなんかその最新から読んでしまうんですけども、
うんうん。
いかんなと思って、めっちゃスクロールさせました、今。
まあ、過去から行きましょうよ。
ザンネックさん。反戦映画かどうかでちょっと話題の映画。三重でやってないから、コストコ行くついでに岐阜まで足を伸ばして見に来たと。この世界の片隅にっていう。
あ、噂の映画。
アニメーション映画ですよね。
うん。
日本語字幕版という。
今めちゃくちゃ流行ってるみたいですね。
めちゃくちゃ流行ってるらしいですね。
うん。もう今年最大とまで。
君の名はが最大の映画って言われてたけども、さらに最大があったと。
売り上げは叶わないんですけど、やってる映画館が少ないらしくて。
うん。
内容がもう、すごくいいという。
マイマイジンコとかの人ですよね。
ああ。
で、なんかその、反戦映画か、どうかっていうのが。
まあそこら辺はあんまりよくわかってないんですけど、僕も。
見てないから僕も何も言わないんですけど。
ですけど、沖縄でも一応やってるんですよ。
うん。
なので、見に行こうかな、とは思ってますね。ちょっと、桜坂劇場なんで、スケジュールがなかなか合わないですね。
うん、
お昼に一回だけやったりとかなんで。
うん、うん。
なので、休みの日に合わせていければな、という。
最近の映画って、その、上映作品多いから、なんか、日に一回とか、朝と夜だけとか、なんかすごい、昼だけとか、非常に見れないやつって永遠に見れないですよね。
わかります、わかります。
大阪ですらそうなんですよ。
大阪ですら大都会。
うん。
困ったもんですね、本当に。
反戦映画かどうかっていうのがなんかめちゃくちゃこう、揉めてるけど、まあ戦争中の話のアニメ、漫画版があるんですよね、これ。だから原作の。
あ、原作は漫画と。
漫画のアニメ化なんですよ。マイマイシンコっていうのはあれ小説のアニメ化やったけど、
うん、
これは漫画なんですよ。その漫画も僕読んだことないんですけど、
うん。
で、それがなんか、ツイッター上で反戦かどうかみたいなことを、めっちゃ掴み合いの喧嘩してる人がいて、人たちがいて、でもなんでそれ、それって、議論にならへんような気がするんですよ、僕。
やっぱりこれ。どっちかじゃないと嫌っていう人もいるんでしょう。
でも、もうなんか、思ったこと、誰かが思ったことって変えられなくないですか？
でも、しょうがないですよ。
これホラー映画かどうかみたいな。
うん。
いや、明らかに
ホラー映画。いや、あれはホラーじゃない。
そう、ホラーじゃないって言われたらどうす、それ、もうその人そう思ったんやったらもうどうしようもなくない？
いやでもそういう人が多い世の中ですからね。
ああ。自分がだって思っ、ジャンルってそもそもあんまり意味なくない？
いや意味あるよ。
あるんですか？
今時はもうジャンルよ。だってレンタル屋でジャンル別にされてるんだもん。
例えば何ですかね、ホタルの墓っていうアニメが、
はい、
アニメ映画あったじゃないですか、
はい、
高畑勲監督の。もちろんてっちゃんさんは見てないんですけど。
いや見てます。
え、あれ、え、このジブリの、
あ、あれジブリなの。
え、
え、
てっちゃんさんジブリ全く見なかったから今最近見てるって言ってましたよね。
うん、
意識せず見てた。
うん、見てた。中学校の時見たかな。
あれジブリやし、高畑勲監督。
あ、もう一回ぐらい見てるような気がする。なんか二回ぐらい。え、あれですよね。
うん。
広島かどっかわからんけど、なんか関西弁っぽい喋りの。
うん。あ、神戸。兵庫県。
お兄ちゃんと妹がいて、
うん、
お兄ちゃんがアスペだから、お家出て。
三宮で餓死するみたいな。
で、妹が、お兄ちゃんロロップって。
うんうんうんうん。
って言って、おはじき食べさせて、
はい、
死ぬっていう。
はい。
戦争の悲惨さっていうより、お兄ちゃんの悲惨さが描かれた映画ですよね。
うん。うん。
実に。あれ、ジブリだった。あれが高かったですよ。
そう、あれが
高かった。
すごい映画で
したね。すごい映画描き、すっごい映画でしたね。
庵野も参加してますよね。
庵野って、俺意識してなかったんだけど、庵野も。
うん、うん、うん。
多分俺、庵野のこと好きだわ。
あれ、よく、なんか反戦教育とか、そういうテーマの時とかで見せられたりとか。
多分そういうので見せられたんだぞ、俺。なんか道徳の授業とかそういう感じで多分。で、何年僕は死んだ
って
。幽霊のお兄ちゃん出てきて。
うん、
で、空襲とかなんかなって、
うんう
ん。で、お父さんが死んだって。
うん。
で、おばさんの家で言わんといけ、いかん、住まないといけないけど、おばさんが、意地悪するって、お兄ちゃんが。
うん、うん、うん、うん。
で、あんた、うん、食わしてるんだから手伝ってくれや、みたいな。
はい。
働きなさいよ、って。
うん。
そしたら、働きたくないって言って。
うん。
で、橋の下みたいなところに。
はい。
で、ここで一緒に暮らそうな、って。
布団敷こうな、って。
それは高部健五郎先生だから。
うん。
あ、でもそういう悲しい映画でしたね。なかなかみんな、うーってなってましたね。
まあ、あれ、高畑勲が作った高度なアニメーション映画っていうこと以外で言えば、
うん。
反戦の機会みたいなものでくくられることが多くて。
うん。
もう10人言ったら10人疑わなかったんですよ。
まあもうそうですね。戦争のせいでこうなってしまったっていうのがね。
うん。まあアスペっていうのもあるけどっていう。戦争さえなければアスペも、う
ん。あれやっぱりお兄ちゃんアスペ？
うん、アスペも生きれたのかなみたいな。戦争がなければ。
あ、そう。生きれた。
でもまあなんか、戦争感っていうのはある。だ戦時中が舞台ですし。
あるあるある。とっても貧乏だしみんな。
本当に、反戦の文脈、で語られることがほぼ100ぐらいの映画なんですけど、
うん、
後年高畑勲監督がインタビューみたいなんで答えてて、
うん、
あれは反戦映画じゃないって、高畑勲監督は別に反戦思想がないとかそういう話じゃないですよ、
うん、
高畑勲監督といえばもう共産党のずっと支持者やし、
うん、
もう高畑勲だって宮崎駿監督だってそういう思想じゃないですか、反戦。その戦争よしとなんか絶対しないじゃないですか、
はい。うん。
でもあれは別に反戦映画じゃないと。
うんうんうん。
頭の悪い人が頭の悪いせいで死ぬっていう映画やって。
やっぱお兄ちゃんがアスペだから死ぬ。
そうそう。として作ったって。
でもなんか、すごく、高畑勲も意地悪な映画作りますな。
なんで？
いや、普通そう思っててもそう言わんでしょ。
あ、でもだから、自分の作った意図っていうのを正確には伝えたかったんでしょうね。
こういうつもりやで、みたいな。
あ、だから、自分は反戦映画を作ろうと思って作ったわけじゃなくて、
うん。
その極限状態の時に戦時中という、
うん。
バカのせいで死ぬっていう。 ことがテーマですって。
ひどない？
いや、でも、でもそういうこと。
うん、なんつうの、そう思ってても俺もう、ホタルの墓ってどんな映画とかどうだったって言われて、
はい、
いや、お兄ちゃんガスペのせいで死んだってなかなか言えないですよ。いやー、戦争は悲惨だねって。
でも、てっちゃん、ちょっとそれ、茶化したろうと思って言ってほしいもあるでしょ？
ちょっとある。
でも、当たってたとしたら。
だから、だから言えないですよ、そんなの。
いや、だからその監督が、うん、そうだよって。
言ったら、
うん。
もう、若干なんか。て
っちゃん分かってるねって。
いや、うんって。いや、もう僕実は、そう思ってましたって。監督に言われたらそうなんだけど。
うん。うん、
若干引き気味でもあるよね。
うんうん。
マジかよ、みたいな。
でも制作意図っていうのは、制作意図、この映画の制作意図っていうのを正確に汲み取るっていうのは大事なことですけど、
はい。
もう一つ映画鑑賞には側面があって、
うん。
作った人の言ってることが正義なのかっていう面もあるじゃないですか。
何それ？
え、産み落としてしまったものはもう、作った人だけのもんじゃないっていう面ですよ。
この前紹介した本を読まずに堂々と語る方法みたいに似てますね。
ほうほう。
え、だから、なんつうの、作者が書いてることは本当は作者が一番わからんみたいな。
うん、ああ、そういうとこだってありません。だって出来上がってしまった怪物じゃないですか。
うん。で、そして作者は自分の本読んでないって弱点があるらしくて。
いや、
書いたは書いたんだけど、
うん、
読んでる作者っていうのは実はいないって。
え、読んでるでしょ？何回も。
いや、だから、まあ、もう僕としては、この本を読まずに堂々とのあれをね、ぜひとも、皆さんに読んでいただいて、
はいはい、
みんな悩んでほしいなっていう、僕と同じ気持ちを、
うん。
なるほど、とは思うんだけど、なるほど、とはなるちゃう、みたいな。
うん、うん。
まあ、なんつうんですかね。でも、ホタルの赤が、アスペって言うのは、まあ、若干、冗談気味で僕も言いましたけど。
でしょ言ったでしょ。
じゃあ、でも、それが本当だとしたらって言われて、
うん、うん。
なんかなんか辛いもんがあるよ。
だから、こう、社会に。
監督が言ったから、そうなのかってことでしょ。
そう。やけど、その映画見て感じ取って、
うん。
監督の言ってることよう分かるわってなったとしたら、
うん。
言ったらこうリンクしてるわけじゃないですか。
うん。
あ、確かにそうやわなって。いや、戦争に
置ける。そうは思わない。憤慨するまでなったら。
監督の言ってることはもうこれ、間違いって。
うん、120% 嘘って。
セーターはアスペなんかじゃないって。
うん。
一生懸命やったんだって。
アスペは監督の方だって。こんなこと言いやがってって。これ、道徳の時間に反戦映画として見せられた子供たちの気持ちがわかりますかって。
でも、その時に子供たちは反戦映画っていうくくりで見せられたから、セーター悪くないっていう風ななんかバイアスがかかっちゃったかもしれないですよね、下手したら。
かかるでしょ。
戦争さえなければセーターはあんなことしなかったっていうか、あんなこととも思わないかもしれないですよね。一生懸命生きたんだって。
一生懸命生きたよ、橋の下で。妹を出しに。
防空壕。
うん。
いや、一生懸命生きたっていう点においては間違いないんですけど、なんか頑張りどころ間違ったかもなっていう、うん。
生きるのは下手だったね。
だからそう、社会に馴染めない人を描いた作品らしいんですよ。
なるほどね。戦争っていうのがなければ、死なない可能性は高まったにしよう、生きづらかっただろうなっていうこと。
あ、戦争っていうあの状態がなければ、
うん。
セーターの社会に馴染めない感はあんなに浮き彫りにならなかっただろうっていう。
ひどない？
だって、そのセーターのお父さんは戦争行って帰ってこれなくなっちゃったけど、
うん。
偉い軍人なんですよ。
そうなの？
そう、家が金持ちっていうか、もうそういう、そういうあの、かなり上の階級の軍人の子やから、何不自由なく暮らして、作らせれたんですよ。
ほうほうほう。じゃあなんであんな一気に貧乏になった？
いや、だからお父さん戦争行って帰ってこれなくなっちゃったから。
いやいや、そんなロッキーで破産みたいな、いきなり貧乏にはならんでしょ、さすがに。
え、だからあの、行き場がなくなっちゃった。
え、お母さんは？
お母さんも死んだんじゃなかったっけ、あれ。
え、じゃあ今までお父さんが戦争行ってる間どうやって暮らしてた
の？お母さんが生きてたんかな、なんか。で、なんか、天涯孤独的になって親戚に引き取られるっていう話ですよね、あれ。
でもお父さん、軍事の偉い人ですよね。
そうそうそうそう。
あ、じゃあ親戚がお金もらったみたいな感じか。
うん、そうそうそうそうそう。
まあまあまあ、引き取るのはね。
だからなんかセーターはその、お父さんの遺産というか貯金みたいなの全部引き出して、防空壕で暮らそうとしますよね。
マジか。そういう、マジか。みんな引き出そうとしてたんだ。
いや、なんかその遺産、最後の遺産みたいなやつ持って。
うん。
防空壕に引きこもった挙句に全部使い果たして死にますよね。
マジでお金はいっぱいあったんだ。
だからあの、ここで、あの、親戚と仲良くやってれたら、とりあえず、食うには困らなかった感がありますよね。
なんちゅう。なるほどね。
うん。親父が亡くなったりとかしなければ、何の不自由もなく、その、コムショっぷりは、あの、浮き彫りにならなかったかもしれないですよね。ふんぞり返って生きれたかもしれない。
親父が死んで戦争でっていう、まあ、重なりましたよね。っていうことを話を戻すと、
うん、
あの、じゃあな、この世界の片隅が反戦映画だとしてもいいし、うん、反戦映画じゃなくたとしてもいいってことね。
もう、見た人が何か得るものがあればっていうことですね。
そう、見た人がやっぱり決めるのがいいな。
で、ザンネクさんはこの鑑賞を終了したと。
うん、
やばい、年がいもなく身に染みてしまった。反戦映画かどうかどうでもいい。それにしても、河野文雄なんですかね、これ。漫画家、作品。夕凪の街、桜の国からこの世界の片隅に、もう前作があるらしいんですよ。
お
まで買ってたのに、この作品まで追い切れなかったことを一生の深く、買って帰ろうって。あ、だからあの、え、三部作的になってんのかな、これは。
なるほど。
途中で読むのやめちゃって、アニメ化された部分を読まずにアニメの方を見たっていう。映画の方。なんかこう、でも、映画って原作を読まずに見たのが一番幸せでしょうね、きっと。
まあね、基本はね。
うん。で、後で漫画読んでもう一回映画見直すぐらいがちょうどええんじゃないかなって。
うんうんうん、
よかったんじゃないですかね。でももう内容全く知らんから、わからないんですけど、反戦映画かどうかとかどうでもいいとしたら、ザンネックさんは、何の映画として素晴らしいと思ったのかが気になるところではありますな。そのコミュ障、トータルの墓におけるコミュ障みたいなのがやっぱり真のテーマだったりとかするわけじゃないですか。
それ大変だな。
うん。どこに感激したのかなっていう。やっぱ絵とか。映画良かったみたいなのもまあいいじゃないですか。
やっぱ、だって宮崎駿も言ってましたもん。
おう。
映画は絵だよって。
そりゃそうでしょうね。映画がこう、絵に神経注いでなかったら、もう別に落語でも小説でも何でもいいですよね。
このワンシーンを撮りたかったんだよって言ってた。う
ん、ザンネックさん、原作だけでなく、ムックも買ってしまった。
ムック。
ムックまで。しかも2冊。
うん。
この類の本を買うのはターン A 以来じゃないだろうか。
ターン A
の買ってたんや。15年ぶりくらい、絵コンテ集は売り切れで買えなかった。締めて6525円なりって。おー、ドハマリいうやつですよね。
いやあ、でもハマった映画っつうのは買いますよ。
そうなんや。
うん。 ファン心理じゃないですか、これが。
ああ。なんかハマって、買いましたっていうのありました？てっちゃんさん。映画にハマって、なんか。
いや、あるわ。
ムックとか買ったみたいな。
うん。
え、ムックといえばてっちゃんみたいな。
もうムックよ、俺。ムックを。
ムックをと呼ばれたぐらい、ムックを。
いっぱい買ったね。ハマった映画には。
何のムック買いました？
機動戦艦なでしこ。
ああ。
の劇場版。
ああ。
なんで、ああっていうの？
いや、なんか、その両方の映画に共通するのは、なんかアニメーションやなって。
うん、まあ、その時アニメオタクでしたね。
ロッキーのムックとか買わないじゃないですか。
俺が生きてる間にね、うん、ロッキー1はやってなかった。
うん。でもファイナルはやってた。
お金がなかった。
ムックか、ムック出たの？
いや、ムックっていうかパンフレットかな？
ああ。
とかは、パンフレットは買ったことないかな。
ああ。
いや、パンフレット買うんだったらもう一回見たいってなる派だから。
いや、僕も。
なんつうのかなー。いや、でも、
うん、
もう、パンフレットがもらえるぐらいのお金があれば、もらえるって買える、うん、気軽にね。
うん。
ってことは、パンフレットも買っちゃうってことは、
はい。
キャラメルポップコーンセットも買うかもなって。
ってことは。あんまりムックを必要としない人類なんじゃないですか。
コカ・コーラとかも欲しいじゃないですか。こうなってくると。ホットドッグとか。
そうなってきたらなんか、あれですよね。
あの、映画代が1700円とかで、ポップコーンセット、コーラもつけたら、5、600円するかな。
スーパードライ 350ml とかも欲しいかもしれない。
いや、欲しくはない。トイレ行きたくなっちゃう。
僕最近気づいてしまったんですよ。
うん。
2時間映画なら 350ml だなって。
僕、最近、豚尾さんに言いたいんですけど、
はい、
映画でお酒はあんまり飲んでほしくない。
飲む。
飲まないで。
絶対飲む。
お酒臭くなる。
絶対飲む。
なんで？
いや、飲むなって言われたらもう映画館行かない。
いや、だって、
飲みながら見たいもん、気軽に。
それが可能なのがあれなんじゃないの？レンタル DVD とかなんじゃない？
いや、だから来んなって言われないとき行かない。
来んなっていうか、空いてるときに飲んでほしい。
空いてるよ、大体。
あ、それならいいんだけど。
でも、混んでたらもうビール開けんなって言われたらもう帰る。そんなんやったらもう帰る。二度
と。あんまり売ってなくない？缶とか。
缶売ってない。
ビール自体は売ってる映画館あるんだけど、全然。
いや、めっちゃ売ってるよ、どこでも。
めっちゃ売ってるんだけど。うん、なかなか お酒でグワーとかされると辛いもんがあるところがあるなと。
もうそうなったら戦争ですよね。
戦争だから
来るか来ないかみたいな。だからそうやったらもう俺を言い出せよって。
え、飲むか飲まんかじゃないの。
で違うよ、だって
条件なの、必ずセットなの。
だってこっちは好きなスタイルで見たいやん。そんな別にむちゃくちゃ迷惑かけてるわけじゃないし、それやったらもう、あの、ポップコーンやめろとか、何でも言えるやん。笑うなとか。
うん、言える。
大柄くんなとか。でも、ある程度はお互い、やっぱり、一つの空間で映画見るんやから、我慢せなしゃあないんちゃうの。
なるほどね。
ポップコーン食いたい人もいるやろし、マクド食いたい人もいるでしょ。
で、マックは禁止でしょ。
いや別にいいよ、食いたかったら。それぐらい我慢するよ、こっちは。
いや違う、持ち込みが禁止だから。
いやだから持ち込みすんなとかって言われたらもう映画館行かない。
持ち込みは禁止でしょ、映画館は。
基本。別につまみ出されたことないし。
え？いや、つまみ出されたことないとかじゃなくて、映画館で持ち込み OK な映画館ならいいけど、禁止な映画館は禁止ちゃう？
いやでも、さって持ち込んでいく。
いやでもじゃなくて。
いや、持ち込むよ、こっちは。
いや、持ち込むよ。ルールがあるじゃないですか、ルールがあって。
いや、あれですよ、何でしたっけ。
はい。
野球場に持ち込むように持ち込みますよ。
いや、野球場は行ったことないので、わからないですけど、ルールが。
いや、基本持ち込みやめてくださいみたいなの多いけど、別にそこまで厳密にチェックされないから、いろいろ持っていきますよ。
なるほど。基本は NG なのね。
それはね、あの劇場であるとか、あの、うん、映画館の中に売店とかあるからですよ。
売店で売ってるのは持ち込んでいいんじゃない？映画館の。
いやいやいや、その売店で売ってるのこそ持ち込んでほしくないわけですよ。
え？
いや、買ってほしいから中で。
ポップコーンとかのことじゃなくて。
うん、弁当。
また違う売店が。
弁当持ち込んだらあかんとかいろいろありますもん。
あかんでしょ、普通。
いやいやいや、劇場にお弁当を持っていくとかってもう当たり前やったんですよ、もうずっと。
そうなの？
うん。
でも今はダメだからね。
いや、だから、絶対ダメで、あの、ゲートでもうお前入れへんぞって言うんでやったらもう行かない。今はなんていうか、グレーっていうか、まあ、一応建前上は言うけど。
いや、言うっていうか、ルールだもん。モラルやん。そこは守ってもらわないとっていう。
いや、モラルじゃないよ。あの、てっちゃんさん、これモラルじゃない。
え、だって映画館がダメって言ってるんだから。
いや、ダメなんじゃない。あの、この人がダメって言ってるからダメとかっていう風には、あんまり考えてほしくない。
いやいや違う、この人がっていうかこの場よ。禁煙の場所で、いや、吸ってもあんま文句言われんからって言って吸うやついな、おかしいでしょ。
いや、おかしいかもしれんけど、だからそれはもう自分の中の正義じゃないですか。わかります？禁煙の中で、あの、タバコ吸うみたいなことは僕はしないですよ。
だってタバコ吸わんからでしょ？
吸ったとしてもしないよ。
だから、ビール持ち込みじゃないところにビール持ち込んだらあんまあかんのちゃうの？
いや、これは許されるやろっていう。自分の中でね。
じゃあ自分で。
いや、別に、自分の中で自分は恥ずかしいことしてないって思ってるから。例えばあれじゃないですか、あの、スピード違反40キロのところで誰もいない直線のところで50キロ出したらもう絶対あかんのかっていうことじゃないですか。捕まるよ、そら。
うん。
でも自分が責任取れるって思うんやったら50キロ出すし、出してるでしょ、普通の人は。
僕は運転しないと分からないです。
じゃあ誰もこう、通ってないとこで赤信号だったら絶対渡らないのかっていう。
なるほどね。
でも、自分が責任取れるって言うと渡るでしょ。
責任取れるっていうか、いやでも、なんでそこは良くて映画館のビールは OK でみたいな話になるの？
え、とかそこもいいし映画館のビールもいいんじゃないのかって。
なるほど。
でもそういうのも絶対ルールに従わなければ絶対映画館入れませんって言われたら、
うん。
もうずっと Amazon プライムビデオ見続ける。映画館行かない。い
や、基本はそうなってほしいんですけどね。
いやだからもうそれやったら映画館は、あの映画館の望む、あのこれとこれとこれとこれ守る人だけが集まる場としてやってったらいいって思っちゃう。
だって初めになんかルール説明みたいなのがあるでしょ。マナー説明みたいな、あんまり大声で喋らないでねみたいな。
うんうんうん
うんうん、っていうのはまあ基本的なルールじゃないですか。そこは映画館共通の、
ね、うん、
あとあんまりなんかを走り回らないでとか。
うんうんうん、
じゃなくて、ここの映画館は持ち込み禁止とかっていうのは。
でも、こそっと缶ビールとか、なんか、缶のお茶。
それは、それに対して俺が缶ビール飲むなって唱えて思ったら、それは、その人が悪いでしょ、どう考えても。持ち込んだもんをいきなり酒飲んで酒の匂いしたって思ったら。
え、じゃあ、それが紙コップの、売店で売ってる生ビールやったら臭くないんや。
いや、臭くなくはないけど、ああ、でも俺は何も文句言えないってなる。思うだけ。ああ、お酒かって。
じゃあ、責める理由があったら責めるけど、責める理由がなかったら我慢するんや。
いや、なんだか、なんでそういう話になるわけよ。だって、禁止のところで、禁止
じゃないやん。そこで勝ったやつだけを飲みなさいって言ってる。
そう、そこで勝った。だから俺はそこで、そういう話してたのよ。初めに、あんまり、隣でお酒飲むと酒の臭い匂いするねって言われて、で、豚尾さんが、いや、売ってるからしょうがないでしょって。そんなこと言われたら言ってられないんですよって言ったから、あ、うん、確かに、ここは、それは俺が傲慢だったなって。
うん。
うん、思って反省したら、実は持ち込んでたって言ったから、うん、おいおいって。
いや、だからなんでそこで、その、持ち込むか持ち込む。てっちゃんが問題にしてるのは、ビールの匂いが臭いっていう話じゃないの？
いや、もうそこはもう落ちた。俺の中では。
いや、おかしくない？その、ルールにはみ出したやつを叩こうっていうことなの？
いや、叩こうじゃなくて守ろうでしょ。
何のために？
え？
だからそこやん。結局あの、何のために守るかっていうのが抜けてないと。
いや、だからみんなが楽しく見るために。
ちょっと待てよ。
いや、だから。
ビールがあると楽しくないでしょ。
ルールじゃないですか。本当にラーメンの呼吸じゃないですか。ルールがあるじゃないですかって。
いや、それはちょっと、あの、僕はわからない。
そうなの？
うん、わからん。だからそこでタバコ吸ってたら悪やで。
いや、だから、タバコは吸わないでねってルールでしょ、そこは。
うん、だから守ってるやん、タバコなんか吸
う。だから、でも持ち込まないでねは。
でも持ち込まないでねは、人に迷惑かけてませんやん。
いや、だから。
強いて言うたら、その、うん、劇場の売り上げに。
それを、うん。
劇場の売り上げっていう観点から見たら劇場からしたら、
うん、
あの劇場内の高い生ビール買ってくださいよって思うかもしれへんけど、
うん、
こっちとらそんなもんにその価値見出してないから、
うん、
持ち込むんですよっていうことじゃないですか。しかもこっそりね、うん、おい持ち込むぜって言って、ま
あ、もちろん堂々と持ち込んだらもうさすがにあかんって映画館の人に言われるけど、
うん、で向こうもこっそり持ち込んでる分にはとやかく言わないじゃないですか。別にタダ見してるわけじゃないから。
おぉ、わからない。持ち込んだことないから、なるほどっていう。
グレーなんですよ、ここは。
なるほどね。
映画館は売店の建前があるから、
うん、
一応看板には書くんですよ、持ち込まないでねって。
うん。
でも持ち物検査したりとか、持ち込んでる人ちょっとでも見かけたら、ちょっとそれ募集しますわっていうほどの態度でもないんですよ。
うん。
わかります？
うん。
さすがにタバコ吸ってる人いたら止めるでしょ。
だってもうみんなも言うし止めるし。
だって、それちょっと、じゃないですか。
うん。
もうあの、劇場、まともな上映できないし、もう明らかに迷惑じゃないですか。でもね、他人がなんか持ってきてようが、それが、その、紙コップのビールであろうが、缶のビールであろうが、基本的には、あまり、どうでもいい話なんですよ。
うん。
じゃあ、それは中にはありますよ。あの、マクドの匂いは嫌やとか。
うん。
そのお菓子音するんちゃうのとか。
うん。
で、怒る人いたら、まあ、怒ってもええんちゃいます？
まあ、そこは。
でもね、お前の持ってるのは、缶ビールやから怒るけど、紙コップやったら怒らへんとかっていうのって、ちょっとなんか、何を基準にこの人は人にイチャモンつけてるんやろうっていう気がする。いや、店側とか、あの、劇場側が怒るんやったらわかるんですよ。
うん。
ちょっとうちで買ってないやないかって。それはその人の利益やからね。
うん。
ところが、全然関係ない、その、隣に座ってる人がね、劇場になり変わって俺が成敗してやるっていうのは、なんか納得いかない。なんか攻めたかっただけやんっていう、思っちゃう。
わかりました。まあまあ、その点に関しては、まあ僕は、なかなか納得できないところがいろいろあるんですけど、そう言われればそういうところもあるのかなって思うしかないかな。
まあ、ビール、まあ、軽く飲みながら見たりとか、なんかちょっと水飲みながら、いや、水の時もありますけど、でもそれ水にしたって、やっぱり外で買ってきたペットボトルとかの水をちょっと飲んでたりとかする話ですからね、こっちは。
うんうん。わかりました。
それも許されないっていうんやったら、なんかもう嫌ですよ。映画館とかで映画見んの、これはもう僕のルールやから、もう帰れないですね。せんべいバリバリ食ってるとかやったら僕もさすがに悪いことしてんなと思うけど、なんか迷惑かけたんっていう気がする。
うん、それはわかる。
うん。
迷惑はかけてないはず。映画館以外に。
そうそうそうそう。
だから映画館には、なるべくかけないでね、迷惑を。
いや、かけるっていうのは、だから、あの、僕が、 映画館で缶ビール持ち込んでへんかったら映画館の高いビール買ってたっていう過程がないと成り立たないけど、その場合僕別に買わないですもん。というかでも絶対買えよって言う、あのビール飲む自由も、例えばコーラ飲む自由も許されないとしたら、やっぱり窮屈やから今度はもう映画館に足運ばないよって思う。
そしたら映画代がなくなるよね、確かに映画館からしたら。
でももう仕方ないじゃないですか、映画館が絶対そういうの認めないっていうんやったら、もう僕にとって映画館が楽しいとこじゃなくなるし、それでもいいんやったらもうめっちゃあの入り口で持ち物検査とかしたらいいと思いますよ。
確かに。
野球場とかでもしてるんですよ。で、弁当取り上げたりとか。
野球場持ち込み検査。
昔は緩かったけど、一部の野球場とかで厳しくなってるとことか、宮城とかの、楽天の本拠地とか。一時期問題になったのは、観客のあの弁当とか取り上げてたとか、っていうのがあって、でもそれはあの売り上げを守るためだとかって言ってたけど、やっぱり、一部のファンはやりすぎなんちゃうかっていう話題がありましたね。その後どうなったか知らないですけども。なんか弁当は許されるようになったんかな？
あ、弁当ぐらいはみたいな。
そうそうそう。で、他の、例えば、甲子園なんかでは、缶ビール禁止とかって書くようになったんですよ。何年前かか知らんけど。10年か20年ぐらい前かもしれないですけどもね。まあ、20年前とか、もっと前かもしれないですよ。昔は行けたみたいやから。で、そうなったら、甲子園の横のダイエーがあるんですけども、言うたって試合の日って言ったらそのダイエーにみんな、めっちゃ買い物行くんですよ。で、何売ってるか言ったら、ペットボトルのビールとか、ペットボトルのチューハイとか売ってるんですよ。
ペットボトルの？
聞いたことないでしょ、あんまり。
ないないない。
なんでか言ったら、缶ビール禁止って書いてるんで、で、その禁止の理由のところに、本当のところはあれですよ、売店の利益守りたいから書いてるんですよ。でも、建前上ね、投げたりとかしたら危ないので禁止って書いてるんですよ、缶は。だから本当は今まで球場とかでいろいろ持ち込みとか、ズブズやった時期もあるけど、一応安全を考慮して瓶とか缶とか持ってこられたら、興奮して投げたりとかして危ないでしょ、だから持ってこないでね、みたいな。そうしたらペットボトルのやつ売り出したわけですよ。それは OK なんですよ。
なるほど、なるほど。
それは向こうだってペットボトルやから OK って言いたかないよ。でも、建前が投げたらあかんから持ってこないで、だから売り上げ守るために持ってこないでねとは、容易ワン面があるんですよ。なんかそこら辺のグレー感ですよ。まあ、要するに。
なるほど。ペットボトルっていうのが面白いな、また。
そうそう。大阪ドームとかなったら、もうペットボトルとかじゃなくて、飲み物の、持ち込み一切認めませんみたいなこと書いてるけど、で、持ち物検査も一応されるんですけども、そこまで空港みたいに金属探知機とかでこう調べられたりとかはしないですからね。
だから、
パッと見て。一応見ました。
結構持ち込んでる人もなかなかいるみたいな。
もちろんもちろんもちろん。持ち込んでますよ。持ち込んでる。だって、球場の中でビールとか買ったら高いもん。
なるほど。
じゃあ、球場の中でビール買えない人はビール見ながら野球観戦したらあかんのかっていう。
まあ、球場からかは、からかはしたらあかんっていうことなんでしょう。
あかんってことなんでしょう。それは売店で高い値段で、 球場はね。
ビール以外を飲むしか。
そうそうそう。球場はその売店からあのテナント料を取ってるんですよ。
うん。
むちゃくちゃ高いテナント料。
あ、じゃあビール売らんといけんわけだ。
そうそうそう、売らんといかん。でも、球場が持ち込み OK ですよって言ったら、そのテナント料。
誰も買わな、みたいな。
テナント料取れないじゃないですか。
うん。
そしたら、球場は嘘でも、ちゃんと取り締まってますよって言わな。
うん、なるべく買ってあげたくなったけどね、今。いや、だって。
いや、テナント料。
テナント料。テナント料っていうか、うん、持ち込み禁止なところで持ち込んだことがないから、普通に買うかなって。いや、だって。
映画館になんかジュース持って入ったりとか、マクド持って入ったりとかした経験ないんや。
うん。
マジか。
いや、マクドナルドはある。
あるでしょ？
そこは持ち込みの OK のとこだったから。
うん。
そこ以外ではない。食べてから入る。
昔の、あの、シネコンとかできる前。
そう、昔のやつね。
シネコンとかできる前は、ことさらああいう、あの、禁止って書いてなかったんですよ。
うん。
でも売店もちろんありましたよ。
あるあるある。
禁止って書いてなかったけど、シネコンになってから、書くようになりましたよ。
うん。
あと、入れ替えぜっていうのも、シネコンぐらいからもう、すんごく流行って、それまで映画館居座り放題でしたからね。
うん。
で、入れ替え制に関しては、ほんまに入れ替えられるじゃないですか。
うん。
あの、もう一回見たいって言っても、じゃあもう一回チケット買ってくれって。
はい。
で、それで、やだって言って、見るって言ったら、つまみ出されるでしょ。
うん。
で、ビールに関してとか、なんかその飲み物とか、お菓子とか、お弁当とか。
うん。
ルール上は、あかんって書いてるけど、そこまで取り締まらない。
いや、でも、弁当はさすがに。と思うんだけどな。
試写会ってあるじゃないですか。
社会。
いや、試写会。
試写会。
うんうん。
はい。
試写会って映画館でやることもあるけど、よくあるパターンとして、なんか、ホールとかで試写会。普段の映画館じゃなくて、映画もかけれる、なんか音楽会とか。
市民会館みたいな。
そうそうそうそう。そういうとこでやること多かったんですよ。今は知らんけども、僕、試写会とか行くことがもう、なくなりましたから。
うん。
でも試写会って、その普段の映画館じゃないとこでやってたから、
うん。
売店なんかないんですよ。
うん。
で、だいたい7時とか、この夕方ぐらいからやること多くて、
うん。
その時、なんか、の弁当率の高さって、っていうのはびっくりするものがありましたね。
あ、みんなここで飯食いながら見ようみたいな。
もう映画始まる前に一斉にみんな弁当開くみたいな。
あ、
僕はお弁当とか持っていかへんかって普通にお腹空かせながら映画見てたんですけど、
うん、
試写会来るような人ってみんな弁当持参やなっていうのが一斉にバーって開くっていう壮観でしたね。まあ、別に弁当持ってくんなとか書いてないんですよ、試写会は。
うん。
なんか持ち込みこんなもん持ち込んだらあかんとか、あんなもん持ち込んだらあかんとか、何も書いてないですけども、
うん、
そういうのがありましたねっていうのが、お弁当っていう話で言ったら、なんかみんな弁当を広げて、それが、あの、鑑賞の妨げになったっていうことは、特になかったから、
うん、
何も言いませんけど。まあ、これはもうあくまで僕の好みですね。
はい。
はい。僕はビール飲みながら映画見たいんですよ。
買ってね。
いや、もちろん。
なるべくね、映画館でね。
いや、絶対買いたくない。なんで高いもん、高いもん。
しょうがないや、映画館のビールが映画館のビールだもん。
いや、しょうがなくないよ。だって、物の価値って、やっぱり人それぞれじゃないですか。
人それぞれ、もちろんそれぞれなんだけど、うん、館内で飲食物は持ち込み禁止って書いてるんやから、なるべく守ろうよ。
これレストランやったらもう、 あれですよ、レストランでちょっとお宅のとこのビール高いから、缶ビール持ってきましたわっていうのは許されないと思いますよ。
うん。
それはつまみ出されると思いますよ。何のため来てんって、うん。でも映画じゃないですか。映画の料金も払ってるもん、ちゃんと。この映画が、千何ぼって言うんやったら千何ぼ払って来ましたと。で、映画見ながらなんかお茶飲みたいなとか、なんかつまみたいなとかって思った時に、周りの迷惑にならない範囲で、持ってきたらあかんのって。
一番いいのは、安かったらいいんだけどね。
でしょ？
いや、でも、まあまあ、でも、ルールですから。
いや、だからそこで思
考停止。いや、だって俺が推進するわけにいかんやん。
思考停止せんとこうや。え？だ僕思うんですけども、僕が缶ビール持って入るのがバカらしいぐらいの何かのあの、ねえ、そこで買った方が得するなっていう。もう
あれなんですよ。
うん、
そんなにビールを飲みながら映画がセットになってないんで、基本的に。俺は。
僕は見たい映画。もうビール。
で
も
なるべくでしょ、ビールは。もうなかったら仕方ない。映画が本ちゃんでしょ？
うん、でも。
ビールはあくまであれじゃないですか。たくあんみたいなもんでしょ。
まあ、野球見に来てんのか、飲みに来てんのかどっちやねんみたいな話ですよ。
だから映画を見よう。ビールは飲まないでいいんじゃない？
いや、僕なんかの映画っていうのはそういうもんじゃない。なんかもう好きなスタイルでできるだけ見たい。
それが可能になったのがレンタルビデオとかじゃないですか。家で好きなように見たいって。
いや、だから
僕、家でっていうか、
僕劇場から締め出してくれ、それやったら。二度と行かないから、
うん。
締め出してくれるんやったら。でも今は許されてるもん。
いや、許されてはないから、基本は。
いや、実際僕も。
だったら隠さないで行ったらいいじゃないですか。持ってからそのまま。こそってやってる時点でなんか隠れてるでしょ。
いや、それは礼儀やん。
礼儀。
わかります。だからお互いそこまで目くじら立ててないけど、だから
わ、まあ、かる。それは俺もわかる。言いたい意味はわかる。そ
う。だからで言って、おらおら、持っていくぜっていうのってバカやん。
うん。
なんでそんな挑発しなければならないと、向こうだって目くじら立てずにやってるのに、そんなに見せつけられたらこっちも、ちょっとやめてください
っていうか、だから、そのことを、俺に言ってほしくなかった。
うん、え？
だから持ち込んでるって分からんかったら何も問題になってなかったから。
いや、でもてっちゃん関係ないやん。
いや、だから、それを知ったら、いや、持ち込みは推奨はあんまりしませんけどねって言うしかないやん、俺は。いや、全然、ガンガン持ち込んだ方がいいですよって、はなかなか言えなくないか？
え、別に自分に関係ないことだったら、そんなこと言わない。かな、僕は。
そう？
いや、まあ、そうなんです、みたいな。
いや、だって今、東方シネマの鑑賞マナーとか見たら、まあ、あるんですけど、まあ、基本のマナーみたいな。
いや、僕が言いたいのは、ビール飲みながら映画見たいんですよ。うん、
だから買ってねってことでしょ、それ
なら。いや、だから安くしてくれってことなんですよ。
そうそう、それ、うん。それはある。
300円とか買ってるよ。
うん。いくらなのかな？
ちっちゃい韓国で500円とか600円とか。
それは高い、さす
がに。ちょっと待てよって思う。
缶ビールの、その、自販機とか置いてくれればいいんだけどね。
まあ、全くその通りですよ。外と同じ缶ビールの自販機を中で置いてくれたら、そこの売り上げ上がっていくじゃないですか。どう考えたって。
うん。
なんでよく書くかなって思う。っていうか、中にローソンがあったらいいやん。
中にローソンがあったら最強なんだけど、さすがに。
僕、なんですそこにローソンがあるけど、だからもうちょっと足伸ばしたところにスーパーがあって、40円ぐらい安くビール買えますみたいなことがあっても、さすがにめんどくさいじゃないですか。
うん。
中にローソンあったら中で買いますよ。ローソン映画館店なんで作らへんねんっていう。
ローソンが儲かるからね。
いや、めっちゃ儲かるじゃないですか、これ。
だから、ローソンが。
え、だから、そのローソン儲かるから、映画館ローソンからテナント料取ったらいいじゃん。
なる。でも多分、売店のそこは俺はもう、経営になってくるか分からんけど、まあ、ありっちゃありだなと思う。だから、その、なんつーの、
うん、
音が立たないよう、のと、あんまり匂いがきつくないのだけ売る。
ローソン作ったらいい。
ローソン。だからまあ商品は5個ぐらいみたいな。チョコレートと、みたいな。だからその売店システムがもう良くないのかな、じゃ
あ。うん、ていうか、それやったらローソン誘致する必要なくて、
うん、
売店がローソンの価格にしてくれたらいいだけの話やのに、かたくなに500円ぐらい取ろうとするから、せやからこんな揉め事が、いや揉めてないんですよ、全然劇場と
映画館ビール価格で検索するわも
ん。うん、びっくりするよ、高くて買う気せえへんあんなの。しかも紙コップになんか
450円の紙コップだな。
まだなんかそれなりのなんかジョッキでこう渡されるとか、まあジョッキもめんどくさいけど劇場で。
うん。
で、前、なんか言いましたやん。飲み屋と映画館融合してくれって。
そしたら酔っ払いが出てきて投げるからあかん。
いや、投げへんでしょ、酔っ払
いは。いや、暴れたり。
酔っ払い暴れへんでしょ。
いや、暴れるでしょ、酔っ払いは。
居酒屋でみんな暴れてます？
暴れてるよ。
それはひどいでしょ。
いや、でも暴れてるっていうか、大声で喋ったり、もしかしたら寝ちゃうとかあるでしょ？
普通に映画館で寝てる おじさんとかめっちゃ見るけど。
いや、だからなんつーの？もう僕は、隣でアーモリ飲まれても最悪な経験したんで。
そいつが悪いんじゃないですか？
だからアーモリの匂いがきついんですよ。とても。
はい。
だからもう、匂いが、する先嫌だなって。だから、こうなってくると、
うん、
なんつうの、字幕とか邦画みたいな。
はい。
のみありとかのみなしぐらいにしてもらわないと。
その、あれ分けていくっていう。
そうそうそうそう。それならもう文句ないやん。
でももうそれ突き詰めてったら結局ビデオ最強ってことになるじゃないですか。
だからビデオが最強で今映画館どんどん潰れていってるでしょ？
うん、とかもう。
最強ちゃから。誰も文句言わんし、自分の好きな、裸で見てもいいし、なんならね、何しながら見てもいいから。
なんでしょうね、僕の考えはちょっと違うくて。
うん。
もうなんか、人の、例えば大柄が座って臭かったとか、いろんなことがあって、その文句も言うよ、こんな奴がいたとか、うん、あいつうるさくてさ、みたいな。
うん。
せやけど、もうある程度、そういう、トラブルとかも許容するのが人の集まるとこちゃうかなっていう。
まあまあまあ、それももちろんそうですよ。
潔癖に、なんか、俺ルールっていうの逆になんかもうルール完全に守って、トラブルとかアクシデントっていうのはなしにしていきたいっていう人からビデオに行ってったらいいんじゃないかなって。
だからそのなんつーの？なるべくトラブルとか、変なお客、うん、変なことが起こらないような、館内ルールじゃないですか。うん、社名禁止とか、映画中に iPhone での通話禁止みたいなの。
電話とか、ね。
電源消してねって、
うん。
とかって。
でも、ある程度のブレはしょうがないでしょう。もう絶対に迷惑行為
を
つまみ出した方がええと思うけど。
いや、つまみ出すとか言ってないんだけど、なるべく守りましょうってルールじゃないですか。だから、グレーゾーンっていうぐらいだから、じゃあ。
でも通話するやつとかいないでしょ。
だからいない。通報しなかったらいいのかっていうことじゃなくて、守りましょうって、なるべく。そんな、思いっきり、はめ外すんじゃなくて、基本的な館内ルールぐらいは守ってみんなで楽しく。
いや、まあ、館内ルール全部は守られへんっていうことなんですよ、僕は。
だからそれだともう映画館はってなるわけよ、その映画館は。
いや、だからつまみ出してくれ、みたいな。こっちは最低限人の迷惑にならへんこと極力やらずに見てきてるんやけど、それでもダメやって言うんだったらつまみ出したらよろしいやんということしか言えないですよね。もうそういう風なことを繰り返して行ける場所と行けない場所っていうのがどんどん決まっていったわけやから、
だから、なるべく持ち込みありの映画館に行くのが。
ああ、もう自分の来る場所じゃないやんなっていう。
うん。いやもうだって、窮屈になっていくんですよ。どんどん。だって新幹線に禁煙席とか喫煙席みたいなのって、なんか昔はなかったっていう話ありますよね。あるんでしたっけ？
昔は電車の中でタバコ吸えた。でもだからですね、今も僕は吸いたいと、吸いたいというか吸わしたらええやんと思ってるわけじゃなくて、禁煙でええやんと。
うん。
でも新幹線が禁酒とかって言われたらもう、やりきれんなっていう気持ちになってきますね。
まあそれは、豚さんがお酒の方に肘を置いてるからでしょ。
そうそうそう。だから
そうそうそう。でも、禁酒ってなったらもうやりきれんってなって乗らん人もいっぱい出てくるよ。そんなだと乗らんって。
もう面白くないって。
うん、だからもう、でも、そう判断、舵取ったからもう、そうする。そういう定めの新幹線なんでしょう。そこは。
いや、そこはもう自分の主張を言う。タバコ吸いたい人はタバコ吸いたいって言ったらいいと思うよ。じゃあ僕だって反論しますやん。煙が嫌なんだって。
うん。
で、僕はビール飲みたいんですよ。新幹線だろうが何だろうが。
うん。
あと海外とかやったら、外で酒飲んでるの見られるだけで捕まるとかね。
うん、なんか言いますよね。
そうそうそうそうそう。でも、僕はそれが嫌なんですよ。飲みたいんですよ。それルールで。ルールで決められたから従うのかって言ったらそうじゃなくて、これはこういうルールは定めてほしくないって思ってるんですよ。
うん、
僕はね。
うん、
で僕に
豚さんもなんかビールに関してはすごく俺ルールよね。
で俺ルールってお前も飲めとか人に迷惑かけてないっていう自負があるからね。
うん、
なんでそれが責められるのっていう。
いや、だから映画館に迷惑がかかってるからじゃない？
いや、だからそれは知らんやん。
だから豚尾さんが飲む分のビールを映画館内で買ってくれれば、みたいな映画館からしたらね。
じゃあ値上げしろよ、もう映画自体を。
って思う。ガンガンしてるやん、今。
してるでしょ？で、どっかの LINE で僕はさすがにこの値段やったら映画館行けへんなってとこが来るじゃないですか。
うん。
じゃあそこで映画館大勝利なのかっていうことなんですよ。
いや、映画館
大勝利な
んだ。映画館が勝利か大勝利か分からんけど、
はい。
だから、ビール買ってくれないので値上げしますって言われたら、
はい。でも買っても値上げすると思うで。
いや、分かんない、そこは。映画館側の言い分が映画館。
映画だから、なんていうの？
そう、映画館が正義だから映画館の中ではね。
なんていうの、法律、法律なだろうが、ルールだろうがっていうのあるけど、
うん。
ルールという問題と、
うん、
倫理観という問題って別やん。
うん、
そこを言ってるんですよ。
うん、
でもルールイコール倫理観ってなったら怖いなっていう、
うん、
ことなんですよ。僕がずっと言いたいのは、
はい。
法律で決まったらもう正義っていう思想に近いじゃないですか。
うん、
でも法律でも納得いかない法律っていうのはあるわけでしょ。
うん。
それはちょっと正義に反するんじゃないかとか、個人の自由を侵害するんじゃないかとか。
うん。
納得いくルールもあれば納得いかないルールもあると。
うん。
でもやっぱり日本人って怖いなと思うのは、ルールを盾に人を責めるっていうことになりがちやなという。
まあでも、そういうこともありますよ。
ありますよ。
いや、だからそういうことありますよっていうか、
はい。
もう、今、俺が思ってるのは持ち込みとか、もうそういう云々は置いといて、
はい。
なぜ絶対ビールと映画がセットになったのかが知りたい。
え、ビールも好きやし、映画も好きやから。
いや、だけど、ビール飲まない時に映画はもう見ないみたいな感じなの？もう飲めないんだったら見ないみたいな。
いや、飲まずに見るときもありますよ。もちろん。
ああ。
でも、ビールと映画が両方
ある。だから欲を言えばっていうか、100% で映画見るんだったらビールが欲しいみたいな。
ビールも好きやし、映画も好きやから、ビールと映画が。
俺だって三枚肉も好きだから三枚肉食べながら映画とはならんでしょ、普通は。
が、そういう食い合わせが悪いって思ってんでしょうね、映画と。
いや、食い合わせが悪いっていうか、うん、いや、だからなんか、 なんでこんなに固くなにセットなのかなと思って。
わからないけど、てちゃんさん一回ビール飲みながら映画ご覧になってみなさいよ。
楽しい。家ではよくやりますよ。
楽しくない？
まあまあ、楽しかったり、楽しくなかったりっていうか、みんな飲まない時見たりとか、飲みながら見たりとか。
飲みながら見ると、なかなか楽しい時がありません？
あるある。あるけど、映画が、うん、映画の楽しさが変わるかどうかは、全然俺は思わない。ビール飲んでる自分が楽しいだけだって、映画はビール飲んでも面白いし、飲まなくても面白いから。
いや、別に映画の評価が変わるとかじゃなくて、
うん。
スタイルじゃないですか。
いや、だからスタイルよ。うん、スタイル。楽しく飲めるよ。楽しく飲みながら見れるけど、
なんていうの、ビールのつまみに映画って最高やし、
うん。
映画のお供にビールって最高やし、これ別にあの、ハイボールでもいいんですけど、
うん。
お酒でもいいですし、まあ、ことによったらコカ・コーラでもいいでしょ
う。うん。
なんか飲まな、見られへんのかって言ったらそうでもなく、やっぱり、いろいろ行き着いた結果 350ml がええなって。映画館ならね。
うん。
なんでかって言ったら、トイレに行かなくてもいいんですよ、350やったら。
それ以上だったら行っちゃうと。
500やったら、2時間の映画終わるまで飲みきってない時ある。
うん。
なんかガブガブ飲んだらおしっこ行きたくなるかもしれんっていう心配で。350やったら1時間半ぐらいでちょうど飲み終わるみたいな。
なるほどね。
っていうこと
ですよ。まあでも、いや、いっぱい持ち込んでる人いると思いますよ。確かに。
僕いつも映画館のゴミ箱チェックしてるんですよ。
おお。
最後にあの映画館の人が、ゴミ袋とか持って出口とか来てくれません？沖縄はわからへんけど。
いや、あんまりいないかな。
いない？大阪はいる、いる。
うん、
結構あの、こっち、ゴミはこちらにお願いしますって。飲んだビールの缶、ボーンみたいな。
なるほどね。
そんな感じですね、僕の映画鑑賞スタイル。なんかこの、ザンネクさんの話からだいぶ、この世界の片隅に、からずれてしまう。まあ見てないから何も言えないんですけども、映画鑑賞スタイルとしてはもうビール飲みながら映画見れる、大スクリーンで見るっていうのが阻止されたら嫌な思いするやろなって思う。もうそれだけですよ。もうでもお前の楽しみなんか知らんって、もう意地でも缶ビールなんか持ち込ませへんからなって、映画館が言うんやったらもう僕が世界の片隅に
行くしかない。いや、だから缶ビール持ち込ませ飲まなければいいじゃん。じゃあただ
でもそう、
いやだから悲しいけど、そういうことだからそのスタイル崩されるのが嫌っていうのもわかるけど、
うん、
でもそのスタイルはもう家でねってなるしかなくない？
なるしかなくない。まだだって許されてるもん。
基本的なルールは許されてないんだけどね。
僕別に逮捕されてないし。なんでしょうね、これ。
いや、なんでしょうね、これっていうか、普通にマナーです。マナーっていうか、ルールですから、映画館側が決めた。
いや、だから従うつもりがないって言ってる
んだ。いや、だから、それならもう、だから、豚さんがもういかんって言うなら、まあ、いかんでいいかなとは思うし。
いや、逆らう。
それはもう映画館に行ってね。俺に言われても。
いやいや、だから僕映画館に言われたんやったら、お前の映画館にはもういかんって言うけど、てっちゃんに言われてるんですよ、今。
え？いや、てっちゃんに言われてます。映画の鑑賞マナー、みんなが心地よく映画を見るためのマナーなんですよ。
心地よく見ない、見られなくなる理由が、いまいち僕は不明瞭。
だから、アーモリとか持ち込まれて、めっちゃ心地よくなかったから嫌だって。
ビールは
持ち込みをここで僕が許容すると、
はい、
だから缶ビールぐらいだったらいいかもしれんけど、缶ビール以外も持ち込むやつが出てくるから 私は大丈夫だけどってはならんわけよ。
てっちゃんの嫌いなやつを排除するためにその他大勢も排除しようっていう。
だから本当に、うん、持ち込み、青森とか、匂いがめっちゃ強い酒を、堂々とっていうか、まあ、カバンに入れてるんだろうけど、多分、
はい、
持ち込んで飲んでくるやつは映画に来てほしくないな。普通に。
だから許容しないってことですよね。
許容しないっていうか迷惑だからね。
例えば、
普通に映画中にいきなり電話し出すやつとかも最悪でしょ、タバコ吸ったり。
じゃあ、入り口で電話全部取り上げたらいいんじゃないの？
いや、だからみんな電話しないじゃないですか、基本。マナーを守ってるじゃないですか。でっていうか、まあ、しないですよね。タバコも吸わないですよね。
しないし、それしたら多分、排除されますよね。うん、そういうことしたら。もうどこまで認めるかって難しいと思いますよ。
僕はもう、匂いがきつい青森とか、多分芋焼酎とかを飲まれると、もう、やってられないところがあるので、そこは、さすがに、と。
で、じゃあ芋焼酎禁止とか、青森禁止とか
っていや、もう違う。持ち込み禁止だから。そもそも。
じゃあ、あれですか、売店で青森売ってたら認めんの？
売店で青森売ってたら認めざるを得ないけど、売ってないから。
それおかしい。
いや、だからまあ、いや、売ってないから。
もし売ってたとしたらどうするの？
いや、だからもしもないしなくて売ってないんですよ。
そういう。
だって売ってないでしょ、焼酎とか。芋焼酎とか。
そういう映画館があったら、そういう映画館がおかしい。
だからそういう映画館があるんだったら、そういう映画館に行ってほしいんですよ。
はぁ、あ。
そういうのが飲みたい人は、はあ、公式で売ってるかオフィシャルで。
コーヒーとか売ってますよね。
うん、コーヒーは別に。
臭いですよね。
いや、だからコーヒーは別に俺は臭いとは思ってないので。
てっちゃんの。
いや、だから、ね、いや、てっちゃんのじゃなくて持ち込んでるのが、きついお酒は、いや、缶ビールぐらいだったらもういいかなって、じゃあもう俺も妥協するわっていうところがあるけど、
はい。
ペットボトルのお茶とかね。
コーヒーは？
コーヒーの持ち込みとかじゃなくて、普通に館内で言ってコーヒーですよね。
でも臭い人は臭いですよ、あれ。
臭い人は臭いって、それは言えばいいけど、僕は、なんか大海案じゃなくて、芋焼酎とか青森とか飲まれると、もう無理。映画に何にももう集中できなくて死にそうなる。
僕は芋焼酎も青森持ち込んでませんよね。
持ち込んでないですよ。でも過去いたと、俺は。
まあ、そいつに対する怒りを僕にぶつけられて
る。そいつに対する怒りもあるから、その持ち込みを許容するのは、僕はあんまりなっていう。
で、コーヒーは？もう一回言うけど。
いや、全然いい。
で、臭い人いますよね。で、コーヒー臭い人は映画館来んなってこと？
いや、来んなっていうか、だから苦手なんでしょ、映画館が。
ちょっと。
いや、だって、いや、しょうがないじゃない。
いや、だからそこやん。でっちゃんはルールが。
そこやんじゃなくて、別にこう、だから芋焼酎とかが売ってたら、俺は苦手だからそこの映画館に行かないよ。
もし。
全然いいから。
全映画館で芋焼酎売るようになったらもう映画見に行かないってこと？
いや、だってみんな飲む、もし飲むやつが隣にいたら最悪だから行かんよ。
じゃあコーヒーが嫌いなやつは映画館でコーヒーよく売ってるから、映画館。
だからもし、コーヒーが匂いが嫌いなやつが映画行ったら、やっぱまたコーヒーのやついたって。
うん。
だから映画行かないんじゃない？もう行かんわって。全然別に。
いやもう、
レンタル DVD のスタイルでもいいと思う。
それコーヒー、嫌いなやつも、映画館来いとは言わなくて、そのコーヒー嫌いな可能性のある人は映画館行かないっていうのは正解やと思うけど。
うん。正解でしょ？
ビールは認められ
ない。だって豚尾さんもビール認められなくなったらもう映画館行かないって言ってるでしょ？
いや、違うけど。いやじゃなくて、ビールが嫌いな人が映画館来ない方がいいってことですよね。
いや、ビール嫌いな人は映画館、だからビールの匂いがね。
うん、ビールの匂いが嫌いな人が映
画館。嫌いで、もし隣で飲まれる機会が多かったら、
はい。
多かったら、もうあんまり行かなくなるんじゃない？その人は。
それはビール飲んだ人が悪いんですか？
いや、飲んだ人が悪く、別に悪くないよ。映画館がこの人に合わないってこと、
ね、合わないってことですよね。そう、可能性もある場所やでっていう。
うん。
う
ん。だけど、青森も売ってないし、芋焼酎も売ってないんで。
ビールとコーヒーは売ってますよね。
売ってる。だからそれに苦手な人は、だから行ってないじゃないですか。年々映画館人減ってるし、実際に。
ビールのせいで？
いや、ビールのせいじゃない。コーヒーのせいでもない。多分映画館自体に行く人が減ってる。
で、
高いから。単純に。いや、単純にね、映画代が。
はい。
あとはレンタル DVD とかネットで見た方が、はい、もう自分家でいいわなとか楽にとか。まあそういういろいろな要因はあると思いますよ。
はい。
はい。
年々減ってんの？
年々減ってるよ。だって映画館どんどん潰れていってるし。
え、スクリーン増えてますけど、なんか。
だからシネコンでこの合わせてってやつでしょ？
うん。で、うん、動員数って増えてんじゃないの？
動員数はわからないな。
だって最近の映画ほど観客、興行収入とかなんか動員数とかむちゃ多くない？
おいおい。
あれなんでよ。一人で10回ぐらい行ってるってこと？
だからリピーターが結構、なんかマッドマックスとか結構8回見に行くはちょっと持ったなと思うんだけど。
はい。まあでも実際に行くやつは減ってるけど、一人当たり。
リピーターがそう、
増えてる。前より前の10倍ぐらい見てるってこと？
なんかそんな感じするな。だって、月に1回映画行く人が 3% とかだったかな。
ほうほう。昔はなんか映画といえば娯楽の伝道な感じが。
そうそうそうそう。
昔言うてもほんまに昔ですよ。戦後すぐとか。
だけど今はもう月に2回映画館に映画見に行く人は、もう 1% とかだったみたいな統計が。
ほう。
少ないみたいですよ、本当に。
ああ、じゃあ今、ちょっと、愛蔵くんが。
はい、じゃあ僕も。
行けるみたいなんで。え？え、ここで。
ああ、
じゃあ一旦ちょっと終わりますか。
はい、一旦、はい。関西ラジオ商店街、ラジエイト。
この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツ、あさみのラジオの鮫島です。
ゆかです。
アマゾンプロダクツ、あさみのラジオでは、テレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてねー。